おい、マギさん、ここに来たら、
え、
行くよ。
何を？
今、人誰もいないで、ほら、行くよ。もうここ来たら決まってるでしょ、一緒に、ご唱和ください。
はい、
せーので、はるばる来たで、
音程が違う、箱
だって、音程違った
どっから来るのかと思った。
箱だって、箱だって
来ましたね、
音程違った、
来ましたね、来た、
箱だって、
画
数多い感じ。
よかったね、無事につけて。
本当だね、
一時は千歳空港へ飛ばされるかという不安の
も
と、
もしくは羽田空港に
引き返すっていうね、ちょっと視界不良のため。
千歳空港行ったらね、
ね、もうそこから函館に移動するだけで5時間ぐらいかかって、もう
わけわかんない、
今日終わりだよねって言ってたけど。
本当だよね、いつもよかった。もう一遍さ、
ね、
もう一遍、せーので、はるばる来たぜ函館。さあ、あの赤のモニュメントの下で、あの、はい、ちょっとこう前屈になって写真撮んだよ。みんな撮んだよ。
誰も撮
ってない。撮って撮って。
マギトラジオ。
ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第680回、マギーです。
2023年5月21日配信となりです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はるばる帰ってきたぜ松戸。
ええー、か
いや、松戸まで
ね、あっという間の一泊二日でしたね。
本当、つい先まで函館に
いたような、
いたような
気分が。
アナさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
飛行機様々で、
行きも帰りもなかなかな不安を伴う今回のフライトでしたけど。
不安を伴いましたか。あ、まあちょっと全部喋り出すと5時間ぐらい喋りたくなるんですけど。
そんなに。
たった一泊二日の函館旅、
うんうんうん、
いやね、飛行機でわざわざ函館行くのに一泊二日かいというご意見も、
まあでも函館の規模的に一泊二日ってちょうどなんかいい感じじゃない？
いや、あの函館の街中を、
うん、
街中っていうか函館のその観光名所とかを巡るだけなら一泊二日でも十分足りますというふ
う
に、まあネットとかではね、あの皆さん感想書いていらっしゃいますが、
はい、
まああの函館までわざわざ飛行機で行って函館空港まで、
うーん、そっか、
函館だけで済まして帰るってなかなかないよ。
そうなのか。
いや、これもまあいやね、
あ、他の市までに行くってこと？
だってさ、定価だとさ、はい、あれ 4,5 万 ?3 万とかするよね、函館の空港運賃。そうか、そうか、まあ、今回そのアナの70周年の大セールで片道7000円か、
はい、
で行けたので、
うんうん、
まあ、そんなこう弾丸ツアーを、
はい、
まあ、計画できたんですけど、まあ、アナさんありがとうございますってことなんですけど、
うん、
まああの先月が、宮崎行って、
うん、
で先月はフライトが結構朝早かったんだよね。だから、
あ、そうですね、今回より1時間早かったのかな、
1時間半ぐらい
早くて、
だから、は
い、
家出たのが始発常磐線各駅停車の始発で出たんで、
うん、そうですね、
まあ始発でもあんま空いてるんですけど、
始発って人多いんだねって分かったね、
う
ん、ま
あ、でも今回結構もうちょい1時間ちょいぐらい遅く出たらもう、うんうん、
まあ、
ラッシュ
でしたね。
久しぶりにね、
あの、こんな時間にコロコロ持って入んなよみたいな、
そんな
俺たち仕事だぜっていうような目線をね、
気にしない、気にしない
感じながら、
久々の俺電車を乗るときに、あの人が乗れずに、
クリスタは障害事件を目撃しない
障害事件、そこ膨らまそこだけで20分ぐらいになっちゃう
んで、まだ大変だからね。そう、
ね、扉が閉まんないようにみんな押し込むみたいな感じな、まあ見ましたけど、まあそんなちょっとこう見ながらのスタートで、まあでもね、もう気持ちは函館行ってたんで、
ね、
まあまあまあと、
これからだね、みたいな感じだったんですけどね。
ね、ワクワクしながら、
空港行ったら、まあ、チェックインもして、
ピンポンパンポーンと、
はい、
館内放送かかり、函館行きのお客様、
うん、なんていうの、何便のお客様に、
お客様、
お伝えしたいことがございます。
函館空港上空が霧のため、
そう、視界不良のために、
視界不良のために、
新千歳空港またはなんだっけ、も戻る
羽田空港に戻ること
を
条件付きでって言われて
飛びます。
もう
新千歳ってどこ？
周りもざわざわざわざわ。
ご了承いただきって、ご了承できないよねってみんな言ってたよね。
千歳行ったらべ、みたいなね。
ね
え。
で、千歳からどうするみたいな。
で、マギさん、千歳近いんでしょみたいな感じで。いや、あるあるなんだけど、本土の人間、本州のね、人間で、はい、結構、北海道に興味ないと、なんか、札幌と函館って、結構近 い, じゃない、
距離感がね、
っていう。
全く分かってない。
電車で30分ぐらいで行けんじゃない的な。
そうだよね。だから、私も札幌に行ってると知り合いが、元同僚がいるんで、あ、今度函館行くからって、いや、遠いから。
全然遠いから。
会いに行けないからって言われて。そう、そうなんだ。
電車でも4時間、5時間。
ね、5時間とかって、そう、ちょっと検索したら出てきて。
車で。
5時間も
かかる。車でも高速飛ばしたって、3時間ぐらいかかるっていうところ、ね、そんなところにね、千歳に降りられてもみたいな、
ね、そう、もうその日潰れちゃうよね、
乗り換えないみたいな。もう電車、まあバスで、ね、高速バス出たりとか電車あるけど、
ね、一応ね、いろいろ考えて
着いたら夕方だよみたいな、函館
で。それでも函館に向かわないとね、みたいな。ホテルも取ってるし、帰りの便もあるしってことで、
とかなんやかんや言いながら、まあ、飛行機乗りまして、
でもなんかああいうね、保険の放送するのは本当に 5% 以下なんだってね。本当にダメな場合って、
ああ条件付きっていう、だから100回そういう放送出たら
5台、5回はそういうことがあるってことですね。
ああ5回、でも5回もあるんだね。
ある、
そうね、そうだよね。
そうなんです。
まあまあ一応その、まあ一応、まあ、
覚悟をしつつ、
そうそう、運よくというか、その95回の方に入りまして、
はい、
無事に
ね、
あっちゅう間にね、着いてね。
着きましたね、めちゃめちゃ綺麗だったね、景色が。
俺らがちょうどその函館行った日、あの日本全国、50年ぶりの猛暑で、猛暑って暑じゃないけど、もう秋っていうか、
なん
ていうの、35度とか、5月で35度って50年ぶりらしくて、ね、ものすごい暑かった日に行ったんですよ。
だからいろいろ倒れた人もいるんでしょ。
そりゃそうだよね。
体がね、準備ができてなくて。
そうそう、ただ、やっぱ向こう行くと肌寒かったね。
そうね。ね、本当に。気象観光みたいになっちゃったね。
そうだね。で、まあ、函館、函館も、なんか観光するのにね、レンタカー借りたりとか、まあ、ハイヤーとか、バスとか電車とか、あと市電、チンチン電車、路面電車が走ってて、
はいはいはい、
何しようかなと、まあ、一泊二日なんで、まあ、レンタカー借りて、でもレンタカーでもっていうのは、街中とね、歩くの、わざわざ車止めたりとか、ホテルとかもあるんで、まあ、もう、市電、市電バスがまあ充実してるんで、まあ、バスでいいかということで。で、はい、あ、電車、市電でいいかってことで。で、その市電、市電とそのバスの乗り放題の、まあ、券があるんですよね。
はい、
で、もう今、券がなくなって、今全部ウェブでその、スマホから乗り放題のチケットを買って、で、その画面を表示して、
はい、
乗れば乗り放題になるっていうのがあるんですけど、あれちょっとね、あれは函館、函館市長の大泉さん。大泉さんね。
洋ちゃんのお兄さん。ちょっと、メールしたら。
JR のね、JR、新幹線を函館駅まで、
やってるより先に。
そう、函館まで来るとか言って、なんか、一応公約で、函館まで誘致するって公約とかしてるらしいで、それまでに先に、
今あるね。
そう、函館の街中の、市電バス、あと、なんだっけ、シャトルバスも全部、全部乗り放題に 全部く含めてほしいなと。
確かに。
空港から。
どこが取るか分かんないよね。
そう、空港からね、函館駅までのシャトルバスっていうのがあるんですけど、市が運営してる市電市バスの乗り放題では、そのシャトルバスは対応外なの。適用外なのよ。
だしさ、まずさ、お金取るんだって思っちゃった。
何が
私たちさ、結構浦安とかさ、行くとさ、ディズニーとかに無料でこう、行けたりするじゃん。
あ、それは
シャトルバス。
ホテルのバスね。ま
あ、そう
ホテルのバスね。
そうそう、だから、あ、お金いる
いやいやいやいやいや、あなたも結構飛行機乗ってらっしゃると思うけど、いるだろ、そら。
だって宮崎でもさ、レンタカーまでさ、無料ですとかさ、いろいろさ、
レンタカーまで無料、それ企業が自分のところで、それから先、ね、お金がっつりいただくから無料。ね、ホテルだって、泊まってくれてる人の特典だから。そう、ね。いや、どこの街でもそれシャトルバスとか無理で聞いたことないよ、日本。日本に限ってはね。まあね、だから、俺はまあそれ調べてたんで、事前にね、シャトルバス用のチケットをウェブで買ってってやったんですけど、はい、シャトルバス乗ってる中の人には、市電、函館市の、パスポートを、はい、表示して、あ、すいません、会社違うんですよ、みたいな感じで言って、ね、いたんで、
ね、
ぜひ大泉市長にはそれをちょっと改善していただきたいなとは思うんですけど。そうね、
わかりやすいように。
そう。ね、函館、で、駅着いて、ね、函館駅前って朝市とか、あってね、
ね、
美味しい新鮮な、
そう。
イカとか、なんかいろいろ食べれる、
ね。そこら辺に行こうかって。
で、だ、ほんで、事前に俺ね、その函館って言ったらイカでしょ、みたいな。まあ、イカ漁ですごい栄えた街なんで。
そうですね。
イカが美味しいって。
だって、なんだっけ、いろんなところにイカのモニュメントっていうかさ、
イカ、
マンホールとかにもイカがついてるし。
イカだよね。
ね。
まあ、だからって伊豆半島で言ったら、なんだっけ、金目鯛みたいな感じだよね。伊豆諸島の、伊豆半島の金目鯛みたいな。
はいはいはい。そうだね。
伊豆諸島、伊豆半島だと
金目鯛。それよりも有名かも。
まあ、イカね、すごい。ただ、聞いてみたところ、
はい、
じゃあ、俺さっきネットで調べたんだ。イカ食べようと思って。で、パッと見たら。
イカ好きだからね、私たち。
そう、イカの、その、マイカの漁が始まるのが、6月だと。全然季節が。
違った。
時期が。
まあ、でもそれまでにはヤリイカがいるんだけどね。
そうね。俺見て、あ、なんだよ。イカ、シーズン違うんかよ、思って。
透明なイカがね。
そう、食えないの
か。食べれると思って。そう、
で、ちょっとがっかりもしつつ、でもね、やっぱ函館もやっぱり、函館のその漁師さんというか、函館のね、皆さんもやっぱ頭使いますわ。
はい。
マイカが取れない間、マイカの裏。ね。プロ野球で言うとストーブリーグっていうのかな。関係ないけど、別にいいけど、裏は、一応なんだっけ、ヤリイカ
さんが。
ヤリイカの量が、冬場はあるってことね。はい、5月までヤリイカが食べれると。
食べれますよって言われて。
言われて。で、6月からは、まあ、マイカなんですけど、まあ、俺行って、ただね、イカをね、食べようとは思ってたんですけど、はい、なんせその、泊まったホテル、今回泊まったホテル、リソル。
はい、
リソル函館っていうホテル。はいはいに、朝ね、
朝食
に、バイキングにその、イクラとかイカとか、
海鮮丼ができる。
海鮮丼ができるって書いてあったんで、だから、まあ朝食べるから、
そうね。
イカそこで、とは思
う。だからあんまり、こう、ね、一泊二日のうちに、食べる機会ってそんなにないのに、
回数はね。
回数がないのに、その中で、ダブルブッキングしないように、いろんなものを食べたいねっていう話をしていたのに、結局ダブルブッキングしてたけどね。
まあまあ、しまくってたけど。で、まあ、ダブルブッキングの話はまた後でやりますけど、で、イカ、で、まあ、朝一もぐるぐる回って、
見てて。
見て
て。だって一杯1500円ぐらいで。
1500円、1800円とかで。
食べれるかな。
でさ、俺さ、
定食になるとまた高くなる。
ただその、マイカは、取れないのに、その、イケイカ食べれますとか。いや、今マイカないでしょ。ないでしょ。と思いながら。で、まあ一応丼屋さんとかもちょこちょこあって。ただ俺着いたのが、もう昼ぐらいだったんで。
そうね、ちょうどその
頃。函館の朝一って基本朝なんで。
まあもちろんね。
そう。
朝一
とか。朝一行った時2時とかなってたりして。
もう閉まってるぐらいな。
そうそうそう。だから。
お店閉めますぐらいな勢いだったんで。
ただまあお土産屋さんで売ってたんですけど、ただ俺ら新鮮なものは買えないからね。
そうそうそう。
その日泊まるから。だからちょっとまあ、
帰るならどうぞみたいな感じで。
そう、ウィンドショッピングな、じゃなくて、こう、屋台ショッピング的な。
しかも水曜日に、あ、行ったのが火曜日で、うん、水曜日に市場が、だいたい休みのところが多いから、その手前で安売りするところも、ね。
いや、ちょっと安売りするで安売ってさ。売ってたんですかね。うん、で、まあ、いやまあどうかなと。で、ホテルに、事前に行ってね、うん、今回もその全国旅行支援っていうので行ってたんで、はい、
使わせてもらったので。
1人2000円分のクーポンもらえるんで、うんうん、だからその4000円分のクーポンをさっきもらおうと思って、はい、チェックインの前に。
チェックインする前に。
荷物預けに行ってホテルで、はいはいはい、ホテルのスタッフの人、ね、うん、まあ地元の人でしょうから、ホテルのスタッフね。うん、まあ、ぶっちゃけホテルの朝食のイカのクオリティどうですかって
。クオリティとか、
ね、いきなりクオリティってこうやって俺質問して。で、まあまあ、向こうの人はその、いや、取れたてとかじゃないんですけど、うん、それなりのものはお出しできると思います。
出ますよ
って、ね、あ、そうですか。で、うん、ぶっちゃけそのイカをね、うん、地元の人は食べんのかどう、よくあんじゃん。なんていうの、こう、名物とか言いながら、うん、地元の人ほとんど食べないの、
ね、
あんじゃん。
なんだっけ、あったね。なんかあったよね。
最近聞いたあったんだ、俺。なんだっけ、忘れた。まあ、例えばさ、ちくわぶが北海道の人が、あ、じゃあ、ちくわぶ東北の人がしょっちゅう毎日食ってるのかって言ったらそんなこともないとかさ。あと、
まあね、うん、岡山県人がきびだんごばっか食べてるわけじゃないしね。
あ、ないでしょ。だからまあ、その、函館の人もイカってそんなしょっちゅう食べる。で、地元の人がイカを食べるときは、スーパーとかで買うんですか、うん、って言ったら、うんうんうん、今ね、だいぶとその取れる量が減ってきて、あと大きさもすごくちっちゃくなってきて、
うん、で値段も上がっ、観光客用にみ
たいな。そう、値段も上がってきてると。なので、函館に住んでる人たち、うんうん、地元の人からしても、うん、その、マイカが取れるシーズンにマイカを食べるっていうのは、まあ、結構贅沢なもんですよと。うん、あえてその、高いマイカを買ってっていうのはあんまりないです、うん、
あんまりスーパーにも並ばないし、うん、そうそう、わざわざ買わないし。
そうそう、だからまあ俺、こっちの関東の方で言うと、あれだね、春のあれ。今旬だけど、あれあれ、カツオ、うん、
ああ。
カツオだよね。うん。まあ今、5月だともうカツオが出だすんですけど、スーパー行くとさ、朝、水揚げしたカツオが、はあ、トラック乗って、バーって、もうセンターついて、で、そこからスーパーに届いてってことで、朝、水揚げされたカツオが昼ぐらいにはもう、カツオの、叩きみたいな感じで、バーってスーパーになる。それですね。そんな感じですけど、そのイカね、なかなかまあ地元の人も、ああ、そうですか、と。で、まあ、それなりに聞きつつ、で、まあ、イカなぁと思って、まあ、1800円、高い、やっぱり、俺貧乏人なんで、高いな、まあ朝ごはん食べれるしなと思いながら、朝一もプラプラちょっと、イカも食べ
れるものね、食べなくていいかっていう頭がやっぱりどっかにあって。
あって、そうそう。で、うん、で、まあそう、うろうろしてる中で、うん、まあ事前に調べておいた。
私、そのホテルのさ、フロントの人にも、何を食べたらいいですかみたいな聞いたじゃん。
そう。で、そうそう、函館のね、食べ物って何かって、まあ、調べてて、まあ函館、うん、まあ、あるあるですけど、ラーメン。
ラーメンですよ。塩ラーメン。
まあ、え？
塩ラーメン。
函館ラーメンっていうのが今ありまして、うん、で、函館ラーメンも食べたいな。あとは、なんで、ハッピーピエロ。ちょっとね、グレーのファンの人のサイトを見たら、うん、まあ、グレーの、メンバーが小さい、うん、若い頃からよく行ってたお店みたいなバーッと案内されてて、
うん、でまあ、ラッキーピエロね。ラッキーピエロ。
ハッピーピエロ、ラッキー。
ハッピーじゃないの。
ラッキーピエロだ。そう。ラッキーピエロ、まあね、ラッキーピエロっていうのも、函館で行ったらラッキーピエロですよっていうのは、まあ、これはあるあるの言うか話で。ラッキーピエロ、ハンバーガー屋さん。ね、まあ行ってみたいな。
まあ朝早くから空いてるんだよね。そう朝一のところ8時から空いてたから。
まあ朝一がやってるからだね。うん、あとは、長谷川ストアっていう、
うん、焼き鳥屋。
コンビニエンスストアなんだよね。
そう、長谷川ストアはコンビニエンスストアの名前なんだよね。
う
ん、
そう。
で、
う
ん、その中に。
北海道で言えば、うん、あ、今回さ、セイコーマート行かなかったね。
行ってない。
あ、やべえ。あ、まず今思い出した。
どうしたの、行きたかったの。
いや、セイコー、北海道の、
セイコーマートに行きたかった。
セイコーマートのおにぎりが、でかいんだよ。
あ、違うんだ、こっちのセイコーマートと。
ああ、俺忘れてた、今。
ああ、そう。知らんかな。でも、セイコーマート2つしか見つけられなかったよ。
まあまあね、俺ら行ったエリアが狭かったから、そんなね、うん、あれですけど。うん。だから、セイコーマート系列なんかな？なんか、中に置いてあるもん、セイコーマート、長谷川ストア、スターの中もね。
うん。
で、長谷川ストアの。
でもなんか、田舎の、なんだろう、 お店みたいな感じの雰囲気だよね。
で、長谷川ストアの、
中に焼き鳥
弁当っていうね、のが、まあ、結構、地元の人もよく食べるというので、で、焼き鳥弁当なんだけど、肉は鶏肉じゃなくて、
豚肉、ね。豚肉なんだよ、ね。で、焼き鳥、ね。鶏じゃないじゃん、
あれだよね、群馬のどこだっけな。伊勢崎、違うな、どこだっけ、違う、群馬じゃない。
群馬じゃない。
あれどこだっけ、東松山。
はい。
埼玉の東松山の方の、はい。焼き豚も有名なんだけど、あれも焼き鳥って書いてあるんだけど、焼き豚なんだ
ね。焼き豚、豚なんだね。
そうそうそう。まあそういう、
豚のいろんな
場所か。その焼き鳥弁当も食べたいなと思うんで、うん、ラッキーピエロも食べたいなと思って、朝一でプラプラしながら、うん、まあ、1600円とかのイカの池とか見ながら、あと高い、はい、まあ、いろいろこう、まあ、言ってみればこう、海鮮丼みたいなのがこう、
うん、あるわけよ。いっぱいあるよね、いろいろね。
高いんだよ、やっぱ2000円とか。
高い高い。
うん。丼にね。
そうですね。2500円とかね。まあ、でも、普通はこう、買うのかもね、そのくらいで。
食べるよね、それ。普通みんな食べてますよ、
ね、そう。ね。
ちょっと高いし、朝、ホテルの朝飯もあるしってことで、そう。パッと目についたのラッキーピエロなの、
うんうん、
なんとも言え
すごいピエロのあの看板、
不思議な空間、
うん、
あれすごい、まあ、多分ね、オーナーさんが中国人なんだよね、あれ、ラッキーピエロ、まあ、函館で中国人の方が、はあ、事業を起こして、華僑かな、知らんけど、
はあはあはあ、
なのでこうごちゃ混ぜ感がすごいんだよ、店の雰囲気。
もう貼ってるもん、掲示物とかに情報が多すぎて、うん、何がなんだかさっぱりわかんないし。
そうだね。だから、まあ、北海道が発祥の、あれですよ、びっくりドンキー、うん、ハンバーグ屋レストラン、びっくりドンキーと、うん、あと、あれだよ、ドンキホーテ足して2だったような感じの雰囲気っていうの。
そうだね。
ちょっとまあ、経路は違うけど、ごちゃ混ぜで、
ごちゃ混ぜ。
ピエロのね、なんていうの、キャラのこう、人形じゃなくて、こう、立ってるし、ね。
立ってるし、ピエロが。すごいね。
なんでハンバーガー、いろいろハンバーガーも種類
清潔だとは思えない。
あ、まあまあ、ね。
なんていうか、いろいろ掲示物あってこんだけ掃除できないよねっていうぐらい。だからって別に汚いわけじゃなくて。うん、
ものすごい情報量多すぎ
て。多すぎて何が何だか、メニューでさえもう、
詰め込みすぎ的
な。なんか見にくかったし、うん、ね、店員さんも結構年齢層が高くて。
で、まあね、だから、いや、大丈夫かよ、どうするみたいな感じで。でも、いや、俺ここは、でマギさんはこんなとこ行くのみたいな感じだったけど、俺は、これで、とりあえず俺はここは食べてみたいんで、
うん、で、行こう
って。で、行こうってことで。うん、で、メニューいっぱいあって、はい、人気ナンバーワンはなんか、チャイニーズチキンバーガーとかって、ね、はい、いうのあったんですけど、ね、まあでも、とりあえずまずは、ハンバーガーだろう、うん、ということで、ハンバーガー、何の、まあ、ね、ネーミングにトッピングもなく、ハンバーガーってのがあったんで、ラッキーピエロのハンバーガー。はい、で、
単品で、
そこ2階だ、2階にあったんで、うん、まあ、派手な階段上がっていきの、2階に上がっていても、独特の雰囲気ありの、店の前にお土産物とかグッズいろいろ売って、
うんうん、
パッてレジ行くと、
はい、
おばちゃんなんだよね。
おばちゃん。おばちゃんって言ったらあれだよね、もう、60、70前ぐらいの方。
そうそうそう。で、もうね、60、70前のおばちゃんの顔見たら、マギさんもすごいニコッとして、うん、もうおじいちゃんおばちゃん大好きなマギさんが、ここの店いいんじゃないみたいな。もうおじいちゃんおばちゃんがなんか店で何か物作ってたらもう絶対いいんじゃないみたいな感じですぐ言うんですけど、マギさん機嫌良くなったりとかしながら、おー、なんかいいね。ね、
すごいね、なんかギャップ感が激しかったんだよね。
あの店でさ、
ピエロの店におばあちゃんいるみたいな。
ね、なんかさ、高校生のバイトかなんかがさ、やってんのかなと思いつつ。
そうそう。しかもそれが一番テキパキ働いてて、そうそう、若い子に指示出してて、そうそうそう、すごいベテランと思う。
で、ラッキーピエロでハンバーグ買って、うんうん、なんか注文の仕方もなんか複雑だったし、
そう、
なんか
何をどう選べるのか。
カード使えない、
カード
使えないし、なんかペイペイも使えなかった、うん。まあ、使える店もあるらしいんですけど、うん、使えなかった。
なんか割引のものは現金しかダメみたいな。
で、ハンバーガー買いまして、
はい、
ハンバーガー買って、出てきたらでかいんだよね。
う
ん、
まあ、あとチンチンって当たったんだよね、私たち。
で、そこで、うん、あ、お客さんおめでとうございますって言うから、
何がめでたい
んですか、
伝票番号が。
呼び出しの伝票番号が1番です。
1番。ラッキーですみたいなね。
1から100行って、100行ったらまだ1番
に戻るんだよね。
だから100人に1人、
1人、
ラッキーですって、ね、なんか幸運のカードみたいなのもらって、ね、幸運のカードとバッジをもらって、
表彰状みたいなのもらって、
表彰状みたいな、
ちっちゃいね、
表彰状のデザインのカードもらって、うん、でこのカードを、うん、触りながら3回なんかを唱えると、
う
ん、
黄色のカード
幸せになりますよっていうカードもらえて、なんかちょっと嬉しくて、
ね、
あって嬉しくて、
ね、
でハンバーガー出てきたらでかいし、
大きかった。
でなあのモスバーガー、うん、モスバーガーのモスバーガーっていう感じの雰囲気なんで、ね、
そう、全然マックとは違う。
まあ全然違うね、肉
でもモスよりも手作り感がある。
あるね、
うん、
あの手作り感のあるモスよりも手作り感がある、ね、
そうそうそうそう、うん、
食べてみたらまたうまくてさ、
うん、美味しかったね。
そう、美味しかった。うわうまみたいな。
美味しかった。玉ねぎもいっぱい入ってたし、
そうそうそうそうそう。で、
なんか何とも言えないこの美味しさ、あの、ね、家でおばあちゃんが作ってくれたハンバーガーみたいな、
そう、ね、手作り感ある、ね、
そうそうそう。だから体に悪いハンバーガーみたいな私の中には結構あるんだけど、マックのバーガーとか、うん、そうじゃなくてこれは体にいいハンバーガーだっていう印象があって、味も美味しいし、
ね、まあ何入ってるか分かんないけど、うん、ただそのラッキーピエロのチラシとかいろいろには、うん、あの素材にはこだわってみたいな感じで、うん、ちゃんと作ってますよみたいな書いてあったんで、うん、まあそれは信用して、
うん、美味しかった。ソースの感じとか、
ね、美味しかったね。
ね、バンズも美味しかったし、うん、ごまがいっぱい振りかけてあって、
そうそう、満足で。あとそれで、まあ、ラッキーピエロのハンバーガー食べて、
うん、1食目
そうで、ホテルの人にスタッフの人に、うん、ほんで俺もね、事前に函館ラーメンいろいろ調べたんですよ、
はいはいはい、
まあ、空港の
見た私も見た、
空港の中にもあるし、いろんな店あって、
うんうんうん、
でも結構高いんだよ、やっぱ1000円ぐらいしたりとかして、まあね、高いなと思いなが
ら、でもラーメンそのくらいでしょって言われたらおしまいなんだけど、まあね、私たちそんな頭がちょっとないので、ない
から、
ね、
そうそう、頭の中ずっともう永遠に後楽園だから、ね、後楽園価格だから、
そうだね、
なので
もう500円、600円、700円でも高いの、
700円いくと高いんじゃないと思う、
高いなって、
なんですけど、
そう、600円ぐらいで食べたいな
って。で、店の人に聞いたら、うん、ユーミンっていうね、
はい、
ラーメン屋が
ユーミンって思った、
ホテルの近くにあります
。ユーミン噛んでんのかと思っちゃったもん、私、
そう、ユーミンってこ
の歌手のユーミンが、
そう、ユーミンってよくさ、松任谷由実さんのファンの人が、
うん、
あの自分でカフェとかさ、うん、やるときに、あの、ね、例えばあのね、あの歌詞に出てくる喫茶店の名前とかさ、うん、いろいろあるじゃん、はいはいはい、歌詞に出てくるタイトルとかをつける。で、
はいはい、
ユーミン、へえ、好きなのかなと思ったけど、うん、ガチガチの、
ね、
ガチガチの町中華でね、
うん、
町中華なんだけど、うん、函館ラーメンも美味しいのでって言われたんで、
塩ラーメン食べてほしいっていうのと、
そうそう、
あと春巻き食べてくださいって言われて、
そうだね、
春巻きと思って、
うん、だから玉袋すじ太郎さんも気に入るような町中華で、うん、
ああなるほど ね、
まあ、チェーン店、ちょっとあの町中華だけどチェーン店だけど、ね、
チェーン店ですね、何軒か、うん、あります。
そうで、今天海さん言ったように、うん、春巻きがいいですよと、
うんうん、でも春巻きって言ってもいつもの皮じゃなくて、小麦粉で作った皮じゃなくて、
うん、
卵巻きなのよ、
うん、そうだね、
白菜卵巻きみたいな感じ。
あれ春巻きって言っていいのかっていう感じだね。
まあ巻いたら春巻きなのかな、
そうなのかな、
うん、概念としてそこにあるんだったら、
う
ん、
そうだね、
卵巻き、薄焼き卵で白菜とかの炒め物をくるくるっと巻いて、うん、まあ豚肉とかも入ってるんだけど、うん、
でも中身も春巻き感なかったよね。
ないない、いつもの春巻きと違う。
だから野菜巻きだよね、野菜炒め巻きみたいな感じ。
そう、白菜炒め巻き、
うん、まあ美味しいか、
すごいヘルシーで美味しかった、うん、でもこれ思ったのは、その酢醤油で食べてくださいって言われるんだけど、うん、これにお好みソースかけたらお好み焼きじゃないっていう、
絶対ソースあれ、お好み焼きそうだよね。
ね。
お好み焼きソース
って。って思っちゃった。ね、まあ、でも美味しかった。
食べ物ってさ、かけるもんでさ、決まるよね。
まあね。
なんか酢醤油かけたら餃子になる、餃子と春巻きになるし。
確かに。
なんか、ね、ケチャップかけたらなんかイタリアになるし。
あ、そうね、
なんか
ね、
ソースかけたらお好み焼き風、
そうそうそう、
広島、あのね、お好み焼きになるし、みたいな感じですけど。
でも美味しかったし、ラーメンも、スープ全部飲んじゃったね。美味しかった。
ね、函館ラーメン、塩ラーメン。あっさりもしてんですけど、うまい。
美味しかった。
やっぱさ、あれだよね、うん、宮崎行った時も思ったけど、やっぱり水うまいね。う
ん、水が美味しい。
ね、
うん、水が美味しいと大体美味しくなるんじゃないの、やっぱり。大体水でこだわるもんね、まあ、食
品は。雑味がね、なくなるからね。
うん、
水美味しかった。飲むね、飲む水も美味しいし、
はい、
スープも美味しいし、美味しいいただきました。うん、ちょっとね、ちょっと麺がね、はい、粉感が若干残るかなっていうのがあった。
細麺の。
そうそうそう。
だって、まあ、あれだよね、北方。それには北方ラーメンのあの、縮れのね。
まあまあまあね、麺はね。ただ、スープの味とか北方ラーメンみたいな感じ、どっちが
私、北方より好きだな。
ああ、なんかすげえ気に入ってたね。
うん、美味しかった。
ね、美味しかったね。うん。まあ一応、函館の塩ラーメンは、
うん、で、そこのお店でね、トラニーはあのお土産買ってましたよね。
ああ、そうそうそうそうそう。あの、ね、そこが出してる袋麺っていうのを出してる、うん。向こうの函館ラーメンっていうか、うん、北海道のラーメン、うん、製麺、あの、その袋麺そうかもしれないけど、うん、全部液体のスープが入ってるんだよね。ね、
うん、こんなんじゃない。粉末じゃなくて液体
スープ。重いんだよね、袋麺。うん、まあ、袋麺1個200円ぐらいするんですけど、うんうん、スープ入ってて、おこれ重いっすね。スープ入ってるんですね。って言ったら、店員さんが、は？は？
うん、当たり前ですけど。そう。え、何のこと言ってるの？
で、まあ、そんな感じで。で、まあね、まあ、ウォーリーからも、事前にね、うん、五稜郭、五稜郭タワー行った方がいいよとか、あとは函館のね、はいはい、函館山のロープウェイは、うん、まあ、おすすめだよ、みたいなこと言われてて。
うん、そうですね、まあ、100万ドルの夜景とか言われてますからね。
俺ね、やっぱりね、貧乏症なのかな、うん、函館のね、そういうの高い。全部、
まあ、だって観光地は全て高いですよ。そこで儲けてその地域を潤すっていう意味もあるだろうし、
だって東京都のあれだからね、船堀
タワーと比べちゃいけないけど、
船堀タワー無料だから、ね、
でもスカイツリーはいくらよ。
スカイツリーは3500円
でしょ、
ね、
ほらいるんだって。東京タワーだっているでしょ。
いるけどさ、
地域を潤すためのお金ですよ。
あれだけでみたいなね、1700円、ちょっとちょっとこうたじろいながら、で五稜郭タワーのタワーも、うんうん、登るだけで1000円、
うん、
高ーとか思いながら、で
なんかこれみんな高いところに登りたいね、お金出して。
Google Earth で上から見たらいいんじゃねえとか思った
り。あとね、飛行機からの景色がね。
あ、よかったね。
いいから、なんだろう、もう、その2倍得感があるからさ。
そうだね。
うん。
あれで見ちゃったから、ね。
わざわざお金払ってっていうのがちょっと私たちにはない感覚かもしれない。
っていう思いながら、でもね、俺ね、五稜郭タワーは別にいいかなと思って、もともと乗る気はなかったんですけど、うん、ただ函館山のロープウェイは、うん、まあ1700円つったってやっぱりね、うん、せっかく行ったんだから登ろうかなと思ったんですけど、う
ん、ですけど、まあ、なんか結構レアな、
そのね、朝のその霧の影響でっていう飛行機があって、その後もね、うん、ずっと霧が出たり、引っ込んだり出たり引っ込んだりで、見えたり見えなかった
ん
です
よ。ほとんど霧だったね。
これ
ライブカメラで下から確認しながら。
そうそうそう、ライブカメラある
んで、ね。どうする、今のは行けるみたいな。そうなの、ずっと見ながら。
なんか、
ずっと怪しかった
です。微妙で、ね、微妙な街中歩いてて、いや、いいかなっていう感じに、ね。
っていうか、私たちは足を使ってですね、なんか坂の街だよね。
ああ、そうだね、う
ん、すごい、なんかそんなイメージ全くなかったんだけど、うん、坂がめちゃめちゃ多くて、何坂何坂って。
イメージなかったっていうか、またまた情報なかっただけでしょ、それ。
いや、いや、函館って。見たけど、調べたけど、うん、坂ってそんなに出てこないし。
いやいや、結構函館坂の街ってありえる。
あ、本当に？
そう、結構出てこ
ない。いや、何を観光で見たらいいかっていうので、うん、そんなに私が調べた中で出てこなかったから、そう、こんなに坂いっぱいあるんだって思って、うん、そうそうそう。
では、まあ、坂は結構あったんで、うん、ね、ちょっと、まあ、なんていうかな、函館、結構コンパクトなんだ、街はね。
うんうん、
函館駅から、
そうそう、歩いて、いろんなところに行けちゃうんだよね。
有名な赤レンガ倉庫とかも見たら、うんうん、これ歩けんじゃないね。マギさんも歩くの今大好きなんで、
うん、
無駄に、通勤の時も一駅歩いたりしてるんで。
無駄ってない
よ。こういう、好んで歩かすのは文句言えねえだろうなと思ったんで、マギさん歩けるって言ったら、大丈夫大丈夫って言うから、まあ、函館の赤レンガ倉庫まで歩いて、ね、赤レンガ、あ、それはね、ま、ちょっと最初に言いたかったの、俺ね、函館のライブカメラでいつも、もうね、千葉から、函館の、街中を、街中を。
決まってからね、よく見てたね。
よく見てたんだけど、なんせライブカメラに人が映んないのよ。あれ、駅前人いねえとか。で、インバウンドで、ね、戻ってきてるのに、まあ、ゴールデンウィークとかもそうなんだけど、いないのよ、人が。
あ、ゴールデンウィークもそうだった。
見たよ、見たよ。人いねえな
ー
と思ってたんだよ。
そうなんだ。
で、向こうに行ったら、ほんと人いないよね。
そう。
車も走ってないし。
そしたらみんななんかね、うん、一皿にあったかぐらい
の勢いだけど、大阪の街中は難波来たとか、あと東京の、あの都会、
ね、
もう山手線のエリア内の道のゴールデンウィーク並みっていうか、うん、正月ゴールデンウィーク並みに車止まってな、走ってなくて、もちろんタクシーなんかもそんな走ってないから、
うんうん
うんうん、みたいな。
なんか人に会わないし、車も走ってこないし。
走ってこないし。
大丈夫と思って。
見かけんのって、あの、修学旅行で来てる。
そうね。
中学生、高校生の、学生だらけみたいな。
そう。たまにおじいちゃんばあちゃんがポトポト歩いてる感じ。
そう。すごい。いや、しといね。なんで、
住んでないって思った。
赤レンガ倉庫の、そのショッピングモールとか行ったんだけど、はいはいはい、まあ一応ね、お土産物さんとかはあるんだけど。
ありますね。
店がいっぱい潰れてて、
潰れてた。
空きスペースみたいな。
なんかさ、あの、横浜の赤レンガ倉庫あるじゃない、
うんうんうん、
あそこの、もうちょっとなんか規模がちっちゃい。
いや、規模はね、変わんないよ。
う
ん、
そうなの？
規模は変わんないけど、店の中のクオリティは、かなりやっぱり残念だったね。
だってお店の数も少ないし、もういっぱいスペースがあって、休憩場所があって、みたいな、
う
ん。
そう、その休憩場所っていうのは、店が閉めて、
元お店があったとこなのね。やっぱコロナで閉まっちゃったってことかな。
やっぱそうだよね。コロナでやっぱりだいぶ打撃受けたんだろうね。
ねえ。
もうだってさ、ビビったのさ、赤レンガ倉庫の中の、お店の中にドラッグストア入ってたからね。うんドラッグストア
ここからファインだっけ入ってたんだよ。
ここからファインがさ、赤レンガ倉庫の中に
ここにいたと思ってね。
あれはもう、あそこをとどめさしてるよね。ドラッグストアが入るって。どこもそうじゃん。だいたいさ、街の駅前のスーパーとかさ、いろんなところがどんどん潰れていて、ここ次何入んだなって。
困ったら。だいた
いドラッグストア入るじゃん。困った時のドラッグストアみたいな感じだ。
そうね。
うわ、赤レンガ倉庫にドラッグストアあんのかよ
って、ここじゃないよねって思うよね。
興ざめして。
あ
うわ、ダメだこれ、みたいな。まあまあ、でもね、一応、まあ、
いろ
いろ歩いて雰囲気だけはね、楽しんだりとかしながらね。はいまあ、朝食がこう、有名なラビスタのホテルを横目にだな。
横目に。
あと、回転寿司屋もあったけど、高いし、まあ、回転寿司屋も横目にしながら。
しながら。
歩いたね。
歩いた。
ねそのずっと行くと、その、八幡坂だっけ、
うんうん、
坂があって、まあ、有名なね、ロケ地にもよくなってる坂があって、坂歩いて、登って。
登ったら綺麗なのよね。
綺麗だったね。
坂の感じからの海、船。
うん
うん
もうマギさんなんかもうこれロープウェイ登んなくていいじゃん。これいいじゃん、いいじゃん。
ここがいいじゃんって思った。もう人いないし。
絶対ここにいいよ。で、あんなロープウェイから上の写真なんかさ、いっぱいいろんなところでポスターの写真
みんなが出てるし、見てるし、そう。
見慣れてるし。
ここじゃないと思って、
ね。私たちだけの景色みたいなね。
そうそうそうそう。
二人の
元町公園からの景色。
そうだね、
うん。
また全然違うけどね。
うんよかった。
ああ、違う、その元町公園であったんだね。その、神戸の元町じゃなくてね。
あそうそうそう。
そう。その函館の
元町。函館の元町公園っていうところがあって、すごい整備されてるし。
歩いてね。
そうそう。
綺麗で。で、函館ドック造船所の工場も見えるし、
見えるし。
で、向こうの北歩って言って、函館の横の町
も、ね。それこそ五稜郭見えるし。
あ、五稜郭タワーね。
タワー。
五稜郭自体は
平らの。五稜郭タワーが見え
る
し、
ね。五稜郭公園はね、平面にあるんで、見えないんですけど。うんうん、いや、もうここ、どんどん俺の中でも、函館山ロープウェイに登る気力が
失せていく。
ここでいいんじゃね的な。
すごく良かった。
坂ね。
なんか空気が違うし。
そうね。八幡坂の坂の上なんだろうなと思ったら、うん、高校があるんだよね。
高校ね。
だから、
ありましたね、
学生がさ、ちょうど学校終わって降りてくるときにみんなに坂が出てきて、みんなこの坂下んのかやみたいな。
下んのかやっていうかまずみんな朝さ、うん、朝学校に行くこと自体がもう鬱陶しいことじゃん。
まあね、
なのにそれを坂を登ってまた。
そうだ、あの人は登校。で、俺、
高校が厳しいなと思った。
行ってた高校が、ものすごい山の上になったね。俺もだから、
坂の上に
行ったんだ。3年間毎日坂の上に登っていったから、
ね、
ああ、なんか懐かしいな、こんな、
はいはいはい、
全然八幡坂みたいにまっすぐじゃなかったけどね、
うんうんうん、
山、ジグザグ登っていったけど、
はいはいはいはい、
なんか懐かしいなーと思って、あるあるだったけど、俺の行ってる高校は、女の子がみんなふくらはぎが太くなるっていうのが山登るからね。
はいはいはい、
あるあるだったんだけど、まあ見たけど、みんなそんなふくらはぎ膨らんでなくて、
うん、
普通だったね。
普通だった。
うん、で、あ、高校あんだ、どんね、写真ちょっと撮りたいなって、二人でこう撮ろうと俺がこう考え、あの、いろいろやってたら、
うん、
写真撮りましょうかって来て、うん、で、あの、マギさんは、あの、写真を撮られる、あの、人に写真を撮られるの
でもそれ二日目の方だよね。
いや、一日目だよ。
二日目だよ。
一日目だよ。
違うよ。
え？
プロに撮ってもらったの二日目。
嘘？
ほんと。違う高校だもん。坂の上の高校。一日目の高校じゃなくて、二日目の。
日目の高校行った？
名前がちょっとあれだけど、両方とも上に神社があって。
違う、一日目だよ。
一日目だ、一日目だ、ごめん。
一日目だ。一日目よ。
一日目だ。
そうだよ。一日目。
あ、そうだそうだ。
そうそう。で、一日目、その高校のとこで写真撮りましょう。で、写真撮りましょうかって言われて、で、まあ、普通なら、あ、大丈夫ですって言うんだけど、だいたい写真撮りましょうかっていうの女なんだよね。で、まあ、女嫌い
は、まあね、
女嫌いのマギさん的には、女に写真を撮られるといい顔できないっていうので、ね、いつも断るんだけど、今回写真撮りましょうかって言った人が、なんか、カメラを、でっかいカメラ持ってて、
そうそう。
で、なんか、ね、カメラマンっぽいんだよね。
そう。
あれ？と思
って。プロっぽかった。
で、なんかこう、あの、名前、
ネームプレート
持ってるから。多分俺、学校の先生、ここの学校の、登下校の学生をこう、一応見送るっていうか、一応見てる。先生かなと思いながら。ほんで、まあ、男の人で、ね、撮りましょうかっていうか、男の人おっさんだったから、これいけるかなって。で、マギさんに、いいんじゃないって言ったら。
そう、一回断ったんだけど。
そう、いいですよ。マギさん、断ったんだけど、まあでも、いいんじゃないって言ったら、マギさん、まあ、まあ、じゃあ、みたいな感じで、あの、雰囲気良かったから。
そうそうそうそう。
で、写真。
そう、感じいい人だったんだよね。
で、あれ、あの、先生ですかって言ったら、いや、違いますって。修学旅行で来てる、
そうそう。
生徒さんの、あの、撮影班ですって言うか、あ、プロの方
申し訳ない
すいませんみたいな。で、プロの人にね。
お金払わなきゃいけない方
に。まあ、その人のカメラじゃなくて、俺らが持ってる iPhone で、
もちろん。
写真撮ってもらって。まあね、やっぱりさすがプロが撮ったんで、やっぱりアングルちゃんと
し
っ
かりして。ね、ここがあのこうのってすごい指示してる。いや、プロだから大丈夫だよって思いながら、すごい指示してるからさ、大丈夫です、任せてくださいって、ね、向こうが言ってて、そう。そりゃそうだよ、と思って。
撮ってもらったりしながら。ね、坂の上、まあ、歩くのは大変だけど、本当だからその、港の方から、その赤レンガ倉庫の方から、山の方にこう、坂がなんとか坂、なんとか坂。
全部名前がついてて。
で、要は函館の山の手っていうの？で、
神戸のさ、坂よりさ、全然雰囲気があってさ、
広い
それぞれ一本一本に、こう、どういうのかな、ストーリーがある感じな。
歴史がね。
そう。うん、ですごく良かった。
函館って言ったら、その、開港の時に、その、長崎とかと同じように、うん、その、もう日本で、いち早く開港したところで、
うん、
すごい貿易が盛んで、
うん、
昔からその、外国の方がいっぱい、まあ、いらっしゃっててっていうとこなんで、うんうん、
はいはい、
外国人、まあ、外国、なんていう、洋風の建物が、
洋館が多い、ね。
洋館がいっぱいあって、で、一応その街全体で、ここは、あの、その、ま、建物を守りましょうということで、
うんうん、
あの、むやみやたらに改築やら、
家壊したりじゃ
できないように、その、
うん、
美観地区。
重要文化財じゃないんだけど、
そう、保全地区的な感じになってて、で、道もすごい整備されてて、
そういう家がいっぱいあって。
すごく綺麗で。
道幅広いもんね、ほんと。
歩いててもいろんなこう古き良き家。
花があといっぱい咲いてる。まだね、桜、八重桜が
咲いてた
し、芍薬とか、チューリップ、まあチューリップはこっち
でも咲いてたけど。まあ本当でも五稜郭の桜も、もうほんと先々週ぐらいまで咲いてた感じ。
そうね、う
ん。だったんですけど。
うんうんうん。下に散ってたもんね。
まあね、そう。まあ五稜郭のところの桜は葉桜でしたけど、
うん。
まあね、だからすごいあれ、こう、二人で、カップルで、二人だけのこう、ちょっとこう、世界、
うん。
人いないからね、
うん。
観光客もほとんどいないから、ゴミゴミもしてないし。
してない。だから。騒がしくない。
そうそうそう。だから、あれは、まあ歩くのなかなか、まあ2万歩とか、
一日
歩いたりするけど、 よかったね。
でもね、こう、ガツガツ歩いてないから、トポトポ行って、休憩っていうか、景色を見てはまたトポトポ歩いてみたいな感じだから、そんなにしんどい歩きではないよね。坂もちょっとずつ上がれば、知らないうちに上までたどり着いてるし、すごくその時の景色は、いい景色に巡り合えるし。
もう全然、そこからのもう、要は、あまりその観光ガイドとか、その写真みんながインスタとかにアップするような写真じゃない写真、風景がもう見れたので、
そうですね、
もうお腹いっぱいっていう。
ね、
で、パッと山の上見たら、もう雲が行ったり来たりみたいな感じで。
もうね、舐めてるように雲が。
雲が。
わわわわ。
いたずらのように雲がね、
ね
ロープウェイのところにうろうろして
た。本当私たちが行った一泊二日が、本当に霧が多くって。
ね、
ライブカメラもね、撮って編集されてるぐらい
の。雲海ね、うん。この時期雲海が多いらしいんですけど、
うん、
その函館に、FM イルカかな、
うん、
っていうコミュニティ FM があって、うん、そこがまあ、函館のロープウェイガールのライブカメラとか配信してるんですけど。
私たちが見るにはそれは晴れてる方がいいかもしれないけど、地元民にとってはそっちの方がレアな感じで、
そう
だね、雲海綺麗だよねっていう。
今日見たら、わざわざ俺らが行った日の、
うん
日と、で、俺らが泊まった日の、はい、俺ら見たんだけど、雲海ね。
まあ、
ホテルの部屋だともう真っ白だったんだけど、うん、周りがね。
はい、
雲海わざわざその FM イルカのホームページに100倍速のタイムラプスにして、早送りにして、雲海を映像アップしてるぐらいのね、
確かに綺麗
幻想的な感じで、ああ、こんな俺らいたんだねっていう感じで。
だからさ、ホテルで朝食食べるときも、本当はその、うん、屋上というか上の方の階で景色を見ながら食べるんだけど、全部霧でさ、
そうだね。
すごかったもんね。
だから俺ホテル選ぶときに、いろんなホテルあって、まあ値段もピンキリでいろいろあって、ただ値段を自分たちが許せる範囲のホテルで、あとは、食べるレストランが、俺が決めた、ホテルリソル、函館を決めた理由に、最上階の景色が見える、朝食会場でビュッフェを食べれるっていうのは、ね、結構豪華な料理出す、ホテルいいあんだけど、結構1階が食堂っていうかレストランだったりして、景色見れなかったりとかあったんですけど。
ファネ見たいもんね。
そう、だから最上階でね、
はい、
景色いいなと思ったら、まあ、霧で真っ白で、みたいな感じで。
で、まあ、たまに晴れたりとか。
うん、そうだね。
うん、それを楽しみながら。
まあ、その辺楽しめて。で、まあね、うろうろして。で、まあ、やっぱり夜になると寒くなってね。
急にね、日が落ちると。
うん。
だいたい、昼までも、こう、吹いてくる風は冷たかったんだよね。
うん。そうだね。
だから、ちょうど心地よい感じではあったんですけど。
ね、でも、日落ちるぐらいになってくると、もう、俺なんか鼻赤くなっちゃって
さ。そうそうそう。冬のね、感じに、みたいになってたけど。
寒いなぁと思って。
うん、私も一枚来ました。
ね、なんかちょっともうなんか体力奪われるしみたいな感じなんで。
うん、
まあ、じゃあもう、とりあえず帰って、夜ね、まあご飯なんかちょっと見たんだけど高いし、なんか居酒屋とか
行って。ここっていうのはね。
なんか居酒屋とか行ったもんな、3000、4000取られるでしょ。で、食べてなかった。そうや、食べてなかったじゃんっていうので、長谷川ストガーの、
来ましたね。
焼き鳥。
はい、
博士ガスでは焼き鳥弁当ってあるんですけど、焼き鳥だけを1本ずつ、
焼いてくれるんだよね。
フルオーダーで。
そう。
し
かも1本がさ、110円からなんだよ。
安いね。
安くない？い
や、そうか、例えば部位があって、セセリアでないがあって、でそれを塩焼き。だ焼きのタレ。
タレが5種類あるの。
5種類ぐらいあって、それ選べない。1本ずつね。
そう。
紙があって、こういう。
そうそう。で大変だよね、焼く人。
そうそう。V 書い
て、これを何本で、タレは何でっていう。
そう、塩とか馬だれとか、で、一本ずつ、一本ずつ頼むにいけるし
ね。ね。それを買って、持ち帰って。でもその前にトラ兄は、もうハマりまくったバーガーを、有名なバーガーを食べましたよね。
あれ二日目じゃない？
一日目なの？そう、あれ二日目？ちょっとお腹すいたなって言って、二日目だったあれ。
一日目だっけあれ。
うん、だって、長谷川の横の、
そう
だ
そうそうそう。
ね、ちょっと、
そう、ね、
時系列が怪しくなってきますけど。
その、ちょうどその、10時街かなっていう、市バスのバス停の近くが、はいはい、ちょうど中レンガ倉庫とかがある、うん、その、まあみんながこう、ロールするところがあって、
うん、
そこに、ラッキーピエロと、 長谷川ストアが
並んで、
あ、ちょっとインスタにもあげますけど、うんうん、並んでる、もうザ函館 B 級グルメっていう、ね、ところがあるんだよね、
うん、あそこいいよね。
そうそう、でそこで、まあ、長谷川ストアで買おうとしただけ、うんうん、あ、焼き鳥買ってたんだけど、俺ちょっと今小腹すいたなっていうので、うん、隣ラッキーピエロだし
って、やっぱり一番ね、で一番人気のチャイニーズバーガーだっけ、そう
これやっぱりさっきハンバーガー食べたから、うん、そう1位のね、人気1位のチャイニーズ、うん、チキンバーガーを食べて、はい、うん、あれだよね、なんだっけ、なんだっけ、照り焼きチキン、
あ、
照り焼きチキンバーガー的な感じ
的なんだけど、うん、味はチキン南蛮より、
チキン南蛮か、うん、ちょっと酢が入って
る、ちょっと酢が入ってる、
そうね、まあオーナーが中国人ってことで、やっぱりそうなんだよね。で430円かなんかにハンバーガーのバンズの中にレタスダー入って、うん、でチキンが、鶏の唐揚げが3つ、まあまあでかいチキンがガンガン3つ入ってて、うんうん、俺ガーって食い頬張ったら、うん、口の横からチキンがブラッと落ちて、
大事なチキンが
1つの8割ぐらいまだ食べてないチキンがボドーって下に落ちて、ああ落ちた、
そう、もうちょっと手持ちの落とさないように。
本当だね。これあと2個は絶対食べ、ね、食べた。まあ美味しくてね。
美味しかったね、あれもね。あれはいい。
うん、あれは全国展開しないかなと思うけど、あれしちゃダメなんだよね。
しちゃダメ
なんだよね。静岡のハンバーグレストラン、爽やかと一緒でね。
そこにあるから、そこでしか食べれないからいい。
いいんだよね、多分あれね。
独特なの雰囲気。
俺ほんと毎食っていうか1日に5回ぐらいラッキーピエロでもハンバーガーでもよかったな。
え、1日に5食？
5 食、5回食ってもよかったな、これ。まあ他のだってハンバーガーいっぱいあるじゃん。
あ、まあね。
チキンなんとか、
あの。っていうかあれだったら、こう、松戸で暮らしてても3日に1回食べてもいいかなっていう感じだな。
そうだよ。そ
う
だよ。
うん。食べたくなるよね。だって地元の人ももちろん買いに来てたし。
そう
。うん、美味しかった。
美味しかった。
美味しかったね。
うまかった。ね、まあまあそんな感じで、で長谷川で焼き鳥タウ買って、
はい、うん、結構買ったよね。
え、買ったせ、でも10本ぐらいだよ。
うん。
10本ぐらい買って、でホテル帰って晩ご飯は店出ずに。ホテルで
チンして
焼き鳥食べながら、うん、酒飲んだりしながら、はい、もうでも二人もう疲れて二人ともバタンキューです。
ね。
もうマギさんが部屋入ってちょっとしてすぐ寝てたね。
え、焼き鳥食べて、ね、
焼き鳥食べて、うん、焼き鳥食べてもう風呂もシャワーも浴びて、
そう寝て、もうバタン目覚めたの1時だったもん。
そう、バタン寝てて、わ寝たわーと思って、で俺まあそうそう酒一人で酒飲みながら、うん、でシャワー浴びて、うん、で横入って寝てみたいな感じで。うん、ね、で朝ごはんが朝食バイキングはね、もうさ、俺あのホテルのあの美味しい朝食バイキング食べるたびに思う、この日だけどうか神様、俺の胃袋を20代にって思うね。
20代にっていうか牛の胃袋が欲しいんじゃない？ 5、6 個あるじゃん。
あ、そうなの、うん、すごいの、うん、そう、そんな感じ。
そう、
うまかったたね。
ハラス、
ハラ、あの、一応。
酒ハラス、焼きたって。
そこで焼いてくれるライブキッチンがあってね。
うん。
焼きハラスやら、いろいろ、野菜とか、いろいろ。
焼いてくれるんだけど。
サバとか、いろいろ焼いてくれてね。美味しかった。
美味しかったね。あそこにも、あの、焼き鳥、焼き鳥
もあったしね。もちろんあったしね。うん、
食べちゃったね。
だね、ああいうさ、脂っこいも食べると腹がさ、もう胃がさ、OK ですよ、もういいですよ、と。
だってさ、スムージーも3種類やって、それもそれぞれ美味しかったし、飲むとまあ、もうお腹も膨れてくるし、
そうそうそう、
お味噌汁も美味しかったし、私なんか好きな芋餅とかあったし、食べちゃいけないとか思いながらでもやっぱり芋餅食べたし。
あ、この朝食だって5日毎日あそこの朝食でも飽きない、
ね。楽しめるね。
1週間連泊でも大丈夫。
今日はこれ食べようとか、今日はこれしようとか。
だいたい、あの、ビジネスホテルの朝食ってさ、
1回でいいかな。ね、
明日も同じの出てきたら結構
きついなって思うけど、
だったらもうお金払わずにどっかの弁当でいいかなと思うけど、
イカ飯もあったし、
そう、
イカスミカレーもあったでしょ。
もうだって函館の名物っていうか函館のグルメってこれでしょみたいなの全部あったもんね。
ね、
まあもちろんイクラもあったし、イクラちょっと粒ちっちゃかったけどね、
うん、
でもイクラもあったしイカも出て
し、でもあの腎臓イクラよりいいでしょ、
あ、まあまあね、
本物のイクラ、
ね、うん、まあね、
私も久しぶりに食べたもん。
ね、だから。
まあ、ちょ、味は濃いめだけど美味しかった。
うん、味は濃かったよね。イカも。まあ、イカもそんな取れたてじゃないけど、あの、冷凍のね、もうなんか汁が出るようなイカではなくて。
そうね。うん。海苔も美味しかったし、海苔の佃みたいなのも美味しかったし。
美味しかったね。まあ、ビジネスホテルの朝食の料金としては高い。
高い。
定価2000円の朝食ですけど。まあ、でも今回俺ら、全国旅行支援で行って、うん、ホテルの宿泊料金自体は8900円ぐらいで、
うん、
9000円割る感じで、うん、で、そこから4000円のクーポンもらえるんで、うん、実質5000円弱、
はい、
1人。で、5000円弱、あ、じゃあ2人か、2人で、
5000
円弱で朝食付きで泊まれたんで、うん、朝食2000円だったら、もう泊ま、宿泊料なんかほとんどタダみたいな感じ で、
ね、
まあ、泊まらせていただけたんで、
ホテルの部屋も広めだったよ。
ね、なんかね、
うん、
広くて、ゆったりしてるし。
う
ん、
そう。
もうアパホテルの倍ぐらいある感じ？
いいね。まあ、窓から見える景色にアパも端の方にいたから邪魔じゃなかったし。
あ、いたんだ、そうね。で、窓からもちょうどその函館のロープウェイ、
うん、もう見えるし、いつも泊まってるあの船、
サンチャラ丸。そうだね、マシュー丸。
うん。
あの、青函
連絡。マシュマルみたいな名前。マシュマル。そう、
青函連絡船がね、あの、引退したやつが、記念館として、博物館として、あの、泊まってるんですけど、はい、見れたしね、
うん。うん。外から見たね。記念館も入らなかったね。
記念館もそう、500円取る、金取んのかよと思いながら、
まあ。外から、ずっと見てて楽しみましたね。
入場料一切払わない
って、ね。でもさ、みんなさ、中入ってちゃちゃっと出てくるけど、私たちは外から、もう、しばらく1時間とか2時間とかいるじゃん。
そう、マシュマルの、あの、マシュマルの横が、こう、堤防っていうのはあれ、なんていうの、鳩場っていうのかな、なってて、そこがこう、ベンチとかあって、ね、すごい雰囲気良くて。
ちょっと大きい声では言えないですけど、今回、母も連れて行きました。
ね、そうなんで、最近やってなかったんですけど、
はい、
観光地行って、
うん、
これダメなんですけど、
そう、大っぴらに言うとダメなんですけど。
お母さんの、骨をね、
散
骨するっていうのが、
そう、私のイベントがあるんで。
イベントがある。で、今回もね、
そう。
今日持っていくねって。ああ、久しぶりに持っていくんだ。
そうなのよ。飛行機で税関に引っかからないようにするにはどうすればいいかって考えて、X 線で見られて骨って映っちゃうから、これそう、白い粉だと思って、そう。
薬、いやいや、マギさん。薬を検査するの、それ、海外、国外線だからっつって、国際線だから
でも一応ポッケに忍ばせて、
そうだね、
ポッケだったら金属探知機しか引っかからないから、
ね、うん、
ポッケにあるもん全部出してください。で、出さずに、ね、取って、クリアしてっていう感じで。
で、その、マシュマルの横の手、ハトバ止めで、で、こうバーって、まあ見てて、で、風も綺麗だしさ、景色もいいし、
ね、すごくいいところで。
函館はもう見えてます。函館はまあ霧にね。
そう、隠れながら、ね。
隠れてながらみたいなの見ながら、ね、じゃあ巻くよ、つって。で、俺、iPhone で、じゃあスローで動画撮るから、つって、マギさんが、お母さんの骨をね、散骨パーってしたんだよ。で、パーってして、あ、落ちたなーと見ながら、それ動画撮って、
海の中
にパーって入ったら、宝石のように。
そう、キラキラ
キラキラキラってしたよ。
そう。
俺も思わず。
実は白なんだけど。
思わず俺、こうやって、カメラで撮ってて、液晶画面から見てたけど、思わずもう綺麗だから、液晶画面外し
ちゃった。うわ実物で見たの。
で、
しばらくさ。
で、まあ、キラキラってすんのいいじゃん。そのまま、キラキラキラキラって言いながら、ずーっと下の方まで。
見えるのね。
キラキラってしてる。
長い時間キラキラしてて、
ええ
と思って。
こんなにここ水きれいなの？
そう、そこで初めて気づいて。
ね、だって函館港のさ、バリバリさ、漁港やらさ、
そう。
まあ言うても工場、要は造船所の横だ
ったでしょ？普通なら濁ってて見えないはずじゃん。
ね、よくさ、あるあるはね、ね、横浜とかのさ、横浜とか千葉とかの港のさ、綺麗なこう、ハーバーとか見て、
はい、
ハーバーからちょっと海見たら汚ねみたいな、くっせえみたいなゴミがいっぱいにな
って。見なきゃよかったっていうね。
あるじゃん、これ見なそう、見えるやつ。でもさ、す
っ
げえ、いつまでもさ、
で、深いからさ、船が泊まれるぐらいだから、
そうそうそう
深いんだけど、
そうそうそう豪華客船、
110万トン、
いや、1000トン。
1000トン
な、4000トンかな、
え
ものすごいでかい、豪華客船も泊まれるようなとこだから、そこはね。
ね。
めっちゃ深い。ずーっともう限りなく。
ずーっと見てたもんね。
キラキラキラキラキラ。
まだ見えると思って。
ってよ。すごかった。本当にいいとこに散骨したよ。
ね。
もうみえちゃんも気持ちいいんじゃない？
ね。
あ、名前言っちゃった。
そう、名前言ってない
よ。まあいいか別に。いいか別にいいよね、それはね。
そうそう。
いやー、でもあれはちょっと感動したね。もう撮ってる俺手がさ、まあスマホ落とさないけど、ちゃんと紐に、紐でね、持ってるけど。ビデオ撮ってるの忘れるぐらい見入ったもんね。ね。
で、まあ別のところからも、まあ海見たけど、やっぱり綺麗で。
めっちゃ綺麗だね。あの、函館第一歩の、なんかこう、うん、昔、その、西岸連絡船とか連絡船でね、青森の方からこう、トンデン兵とかこっちに来るときに船をね、
はいはいはい、
渡してるときに、うんうん、その、海岸はまだ、浅いから、連絡船がつけない、つけれないから、うん、なんか、沖で渡し船に乗り換えて、うんこうみんな、陸に上がった、うん。その陸に上がった第一歩の場所とかもあって。
うん、そうそうそう。
そこの横とかもね、ちょっとこう。
めっちゃ綺麗だった。
海見れるとかあるんだけど。
ね。
いや、海藻はすごいあるんだけど、うん、下。全然
海藻見えるしね。すごい。
綺麗だったね。
めちゃめちゃ
綺麗。飛び込みたかったでしょ。
飛び込み見たかった。
ね、全然飛び込めるのあれね。
ね。ただすごい寒いよ。
まあ、寒冷たいけどね。
めちゃくちゃ綺麗だった。
まあちょっと時間も時間になってきちゃったんで、まだね、喋りたこといろいろ思い出したら出てくるんでしょうけど。
うん。すごくいい旅でしたね。
いやよかったね。
足で稼いだ感じ。
うん、そう。で、まあそのフリーパス、一日乗り放題の市電も乗ったし、うんうん、まあ市電乗ったらやっぱ結構。
二日目にね。
二日目乗って、うん、結構こう、人はいっぱいいたけど、たださ、市電もさ、まあ俺らこっちの千葉とかだったらもう普通なんだけど、うん、バスとかもさ、停留所止まってて、うん、で、バーっと走っていって、ダーっと走っていっても、うん、停留所、時間来たらバシャって閉まって、そのままバーって行っちゃうじゃん。
うん、
問答無用で、
うん。
だからさ、そんな感じで、その、市電バスが停留所止まってて、で、俺ら、
うん、まあ、間に合うかな、行けるかなって。
次の市電しようかと思いながら、うん、ゆっくり歩いて行ったんだけど。
まあ、7、8分で来るんだけどね。
そう。
うん、
行こうかな。で、まあ、トイレ開いてるから、まだ間に合うんじゃねつって、パーって寄って行ったら、トイレが閉まったんだよ。
閉まった。
あ、閉まった。次にしようかな。で、うん、ちょっと動き出したんだよ。
そう。
動き出したんだけど、うん、多分、運転手さんが、
見えたんだね。
サイドミラーで俺の姿見えたんだろうね。うんうん、動き出したら、またブーブー止まって、
そう。
ガラッと。ドアが開いた。すごい。市電が、電車が、動き出した電車が止まって、また扉開いてるみたいな。
めちゃめちゃ親切と思って。
すごいと思って。ほんで、俺ちょっとサイドミラーにこう手挙げてありがとうございますって言って。なんかすごい人のあったかみ感じたし。
そう。で、中の人も別に普通みたいな。
普通にそう。なんかね、まだ乗ってくんない。
普通の、またみたいな感じで見られるのは、
ね、
うん。そうそうそう。あったかいと思って。
ただ観光客が多い市電なんで、アナウンスでね、
うんうんうん、
料金所はお釣りが出ませんので、まず、
入れ方、払い方がね。
そう、現金の方は、両替してから入れてくださいとか。
してから入れてくださいとか。
IC、うん、で、外国人やっぱり行ってたから、IC カードとかがさ、よくわかんなくて、うんうん、なんかこう、回数券取んのが IC カードかみたいな感じとかね。
2回タッチしないで
ください。そう、だからすごいそれは放送いろいろやってたけどね。
丁寧なんだよね。
丁寧だった、
ね。すごく管理してる。
そうだね。
運転手が。
そうだね。
うん。
あれですよ。
一台を。
大泉市長、これもし聞いてたら。市電バスの運転手さん、すごい。
メールしたら、このラジオ、
すごい、丁寧に。
丁寧です。すごく良かった。感じ良かった。
また市電バスをさ、待ってる時の感じっていうのはね。
いいね。
市電バスって、ちょうど道路の間に真ん中に走ってるんですけど、うん、例えばさ、広島とか、うんとか
だ。あ、電車もね、いろいろ種類があって。
あったね。
来る電車、全部こう、デザイン違ったりして、
ね、
それも楽しい、
うん。そうだね。で、岡山とかも市電バス、市電走ってるけど。
走ってる走ってる。
まあ、なんせ周り、車の量が多いから、
うん、
駅で立ってたら結構こう、想像しっていうか。
そうね、なんか車の中にポツンと。
いる感じなんだけど、
置かれてる感じ。
ただ、函館の市電バスの周りが、とにかく車が少ないから。
少ない。
立ってても静かにさ。
あと場所によっては海が見えたりとか。
見えたりとかね。
坂も見えたりとか。
そう。だから自然バスのバス停で待つのもまた、情緒があって。
そうそうそう、うん、建物も見てて飽きない建物がたくさんあったりとか。
いや、よかったね。なんか全部美味しかったね。景色も美味しい、空気も美味しい、雰囲気も美味しい、食べ物も美味しい。
なんか多分サイズ感とか、雰囲気とか、ね、空気とか、すべてが良かったんじゃない、ね、私たちにあった。
そうだね。
うん。
なんせその、 青函トンネルがなく、あ、青函連絡船が、まあ、うんうん、青函トンネルができて、青函連絡船がなくなったりして、
うんうんうん、
その、函館の、まあ、函館市っていう自体がもうすごい過疎化、今深刻なこう過疎化で、うん、人口減少が半端なくてっていうのは、いろいろ諸問題抱えてて、大変だよ。だから、その、いろいろその、それぞれその、いろんな人がアイデア出し合って、頑張ってんだよね。うん、まあ、ある意味、ちょっと昔死んだ熱海を盛り上げるみたいな。熱海もだいぶ最近復活してきたじゃん。
でもすごくいいとこだよ。
うん、だからなんだけども、なかなか今やっぱりその大変の中で、
でもね、まあ、ここで家もらっても引っ越してこないって言ったもんね、トラに。
だって仕事ないじゃん、そんな。でも、
そうだね、う
ん、なかなか大変なんですけど。
ラッキーピエロで働ける
そうだね、ラッキーピエロで働けるね。でも本当それゆえにすごい良かったね。
良かった、う
ん。なんかいっぱい日本全国行かないといけないところいっぱいあるんだけど、
うん、なんかね、人がね、せかせかしてないの。
そうだね。あのね、言っとくけど、前にね、今度ね、札幌行こうかなと思ってるか、うん、思ってるっていうか、まあ二人でね、札幌行ってもいいけど、うん、俺ね、札幌行くならもう一回函館のいいかもしれない。
ああ、そうか。
函館はね、もうなんかね、もうすごいんだよ。
お墓の真ん中の道とかでもさ、すごくさ、ね、景色が良くてさ、石川啄木の。
人町峠、岬、なんだっけ、あれ。
あ、わかんない。
ちょっとスマホで。岬も良かったね。
あ、岬ね。
うん、行ったとこあるじゃん。
はいはいはい、はい。
石川啄木の、一族のお墓が、あるとこでしょう。
何立ち町なんて読むんだろう、これ。
立ち町
岬でいいのかな、
岬。そうそうそうそうそう。うん、立ち町岬って。うん、で、立ち町吉岬って言うけど、うん、人町じゃないそれ。
立ちなの。
立ち町か。あ、そうかそうか。うん、立ち町岬って言うけど、別にこれは誰かを人を待ってるわけじゃないですよっていう。うん、なんかそこ立ってんで、そこ魚を見てたの昔。うん、魚の群れを立って見てたらしい、そこで。立ち町岬っていう。石川啄木の一族があるお墓のところ、墓地の中の一通の道をずーっと歩いていくんだけど、
そうそう、なかなか歩くのよ、またここも。
ねえ、歩く。なんか映画のワンシーンになるような感じの坂で。で、そっから見る、その函館のね、街中の景色も、いや、結構この方が絶対綺麗だよ、みたいな。
綺麗だねっていうところあった。
立ち町岬でね、ジャンプで写真撮ったりとかもして。
撮りましたね。
ねえ。
よかった。
よかったっすよ。ね。で、
最高、
帰りね、まぁ、ちょっと時間めちゃくちゃ今日長いですけど、1時間以上喋ってます。1時間ぐらい喋ってますけど。で、帰りね、まぁ、前回同様、うん、息子ちにね、帰りね、飛行機、
羽田。リアッシーができたからね、
そう、
私たちには。
羽田空港まで迎えに来てっていうふうに約束してたんで。うんうん、
で、まぁ、飛行機がね、遅れたんですよね。
そうね、ね、約束してて、
到着便が遅れて。
そう、ね、到着するので、だいたい時間言ってたんだけど、
うん、
到着便が遅れてね、うん、飛行機が30分ぐらい出発が遅くなったんだよね。
うん、で到着も40分ぐらい遅れて。
そう、あ、到着。ほんで、マギさんさ、もうご丁寧にさ、息子ちにさ、到着便が遅れますって、2回遅れる、うん、ちょっと延着の、うん、あの人2回流れだよね。
うん、
2回とも丁寧にさ、うん、LINE でさ、何分に着きますって LINE してさ、
うんうん、
LINE しててさ、
うん、今20分遅れ。遅れね、最初20分くらいだった。
そうそう、で、あと30分遅れますって LINE で丁寧にしてて、うん、で、まあ俺らもね、ちょっと遅れたね、うん、悪いねって言いながら、うん、飛行機で。
最初の遅れますっていうのは既読になったんだよ。
あ、そうか。で、うん、飛行機で函館空港着きました。
うん、
で、まあ着いたらね、うん、連絡するって言ってたんで、うん、で、函館空港着いたーって言ったら、あ、息子が LINE 来たっつって、
うん、
ごめん、寝落ちしてた。
今から行きます。
今から行きますって。
っていうのが到着した3分前ぐらい。
3分前ぐらい。
お、
今からかいみたいな。で、まあね、下道で来たら1時間ちょいかかるんですよね。うん、家からね、うん、車でね。あ、そうか、な、俺は10時、9時、何分 ?9 時40、じゃあ10時40分ぐらい着いたんだっけ？
いや、違う、9時。
9時40分ぐらい着いたんだ、飛行機ね。
40分。
空港に。
うん、着いた。
1時間かかるとかだと11時近くなんなと。
うん、
もうしばらくかかんなと思って。うん、まあ、しゃあない。まあ、しゃあない。
ないじゃん、つって。
ないじゃん、
待ってて。
で、空港でね、うん、椅子に座って、してた。
あ、それでも自分で帰るより。なんかバスとかもあったけど、
まあ、
結局ね。
いやいやいや、まあね。
うん、
もうね、もう出るって言ってたしさ。
あ、まあね。
そう、うん、またよって待ってたら、そしたら LINE 来て、
うん、
30分ぐらいで LINE 来て、
うん、
もう着くよ、みたいな。
あ、電話。
来たのか、そうか。
もうすぐです。ええー、と思って。
おいおい。
どうしたの
どうやって来てんみたいな。まあだから俺には言ってないけど、多分首都高を使ったか、まあぶっ飛ばしたか。
いや、ぶっ飛ばしたらもうダメでしょ。
すげえ早く着いた、あいつ。
びっくりした。
羽田
だって帰りちゃんとさ、1時間ぐらいかかったもんね。
まあ、首都高で来たんじゃない
の、じゃないの、
で、まあ
来てみて。ありえない速さで。
そう。やっぱりさ、空港まで迎えに来てもらって帰ると、もう思い出がさ、その帰りの都内の雑踏が上書きされないからさ、思い出がもう 1.3 倍ぐらいにいい思い出になるね。
うん、ちょっと喜んでたね。
そうそう、ありがたいよ、本当にありがたいよ。
ね、少々遅れても。
もう全然もうよかった。
大丈夫です。
そう、ありがたい、ありがたいって感じで。
ね、
まあ、ね、そういう函館旅
行。全然眠れないんだけどね。
え？マギーさんさ、俺の助手席乗ったらいい。もうさ、中学の頃から不眠症で悩まされてた女は、俺の助手席乗ったら1分で寝んのさ。で、俺今回はもうね、後部座席でさ、寝ないよ、つって、疲れてるだろうか、つって、寝ないよ、つってたけど、いや、私寝れないわ、とか言ってたけど、いや、絶対眠いから寝るよ。
そう、飛行機の中で完璧に寝てたから、ね。
飛行機の中でも、くっくりしてたから。寝るよって言ったけど、息子ちんの車乗り出したら全く寝ないで、俺、息子とさ、いろいろ喋ってたら、横でさ、耳元でさ、何とかで声聞く。うわ、何こいつったみたいな。横、前に乗り出して顔をよっこりしながら、二人の話、真剣に聞いて、ん何積んで積んでとか聞いて、お前寝ろよ寝れないよって言って、いや、寝れないとか。
寝れないよ、あの車。
すごい
ね。寝れない。
ジェット
もうほんとアトラクションだから、なんだ、
でさ、別にさ、
ディズニーのスペースマウンテン、まあね、みたいな感じ。
いや、曲がるときとかカーブが G でかかんねえけどさ、道路の輪立ちでさ、ちょっとボコンってさ、上、上下するときにね、そのたんびにさ、うわっ、うわっって言う。息子にうるさいよ。うるさいよって言われる。
そう言われる。めっちゃ言われてる。
ね、まあそんな。はい、函館旅行が一夜明けて、今日はね、
はい、
今日はこれから、
そうなんです。
ゴチです。
ゴチです。やっと丸々の給料が息子入ったので、
ね、まあ初任給じゃないんですけど、
うん、そう、2回目なんだけど、丸々ね、入ったのが、
入ったんで、
うん、おごる。
ランチですが、しゃぶしゃぶ食べ放題を、
これから、そう、
いただき、
息子の食べっぷりを見ようと思って、ね、
あ、食べっぷりをね、そう。俺もだから朝お見よう、今日起きてから何も食べてない。
珍しいよね。絶対なんか食べるのにさ、食べずに。
そう。ね、これからしゃぶしゃぶ食べ放題行ってまいりますけど。
はい。
いや、一泊二日。はあ、よかった。
楽しかった。
一泊二日でも、日帰りでも、出かけましょう、皆さん。
ね。
そこのあなた、出かけましょう。
自分の観光地を見つけて、景色を、
ね、
そう、ね、そう、うん、自分たちだけの景色を、見つけてほしい。
ね。
うん。
ああ、また動画行きて。今度あれだね、高松。
四国の。ああ、言ってたね。
ああ、讃岐うどん。
うどん県。
そうだね。
うどん県ですよ。
ジェットスターとか LCC 狙おうかな、また飛行機。
いいね。
はい。
ほんと旅感あるね、飛行機乗るとね。
飛行機あるな、あるね。車もいいけどね。
うん。ね、車も車でいいけど。
はい。うん、まあ、いろいろ、また喋った後で、ああ、これ言ってなかったっていうのはありますけど。
多分出ますけど。
まあ、
補足はしません。
補足はしません、じゃあ今週はこの辺で。
はい。
お相手は、
マギーと、
ドラリーでした。ご愛聴。
感謝です。